世の中の人はどう見てるか、自分自身でも自分をどう評価するか、それよりも神様が私たちをどうご覧になっているか、神様の目あるんですね。これ大切です。我が目にあなたは高価で例え、私はあなたを愛している。この中に幸いというものがあるならば、それは天神万物使われた生きる誠の神様、私の存在がなければもうその神様が、ね、何もないかのように思って私たちを愛してくださっている、その愛されている確信だと言った人がいますね。本当の幸いというのは、こんなちっぽくな、こんな卑しいものが、富み足らないものが神様に愛されているんだということの確信、確信、この確信があればね、私たちはたとえこの地上でどんなところを通らされようとも、どんな苦労しようとも、どんなに打ちのめされても、私たちは生きていけるんです。十二分に生きていけるんです。神様に愛する、人に捨てられた、世に捨てられたとして神の目に本当に受けられて愛されている、この確信があるならばね、私たちは本当に勇気を持って生きていけるんですね。我が目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、非常に大切なお言葉です。イエス様にとりましては、元に戻ります。どのような人も小さいものの一人取りに足らないと思える人であったとしても、かけがえのない存在でありますね。かけがえのないという言葉をですね、大切な言葉だと思います。スペアがないということですね。その人の代替えはない、その人しかいないということですね。会社で上司に、嫌ならやめろ、お前の代わりなんか廃棄するほどいるんだからと言われたらどうでしょうかね。腹が立つし、言われても仕方がないなと思って落ち込むかもしれませんね。しかしひどい言葉ですね。だけどもそうではない、聖書はそう言ってます。絶対にそうではない。今地球上の人は70億人いると言われますね。あなた私という一人の人間が全地球上の人間の70億分の1の存在いると、確かにそう言えます。しかし神様にとっては決して断じてそうではない。どれだけの人口が、人々がいようとですね、一人一人、私を、あなたを、一人として見てらっしゃるね。一人として見てらっしゃる。これは本当に嬉しいことです。なんかテレビで劇団一人っていうのは、役者がいますけどね、あれどういう意味なのかなと、こうどうでもいいことですけど、70億いようと80億100億人いようと、私たち一人一人を1分の1一人として神様は見てくださって、他の人の目に入らないかのように、ご自分にとっての全てであるかのように、私たちを獲得、かけがえのないものとして取り扱って、私一人が欠けるなら、この世界はまるでそれで成り立たなくなるかのようにご覧になっているとしたらどうでしょうかね。御子イエス様のその命を代価として支払ってもですね、私たちを御そばに受け入れたい、愛したい、私たちとの豊かな関わりの中に私たちを招きたいと思っていらっしゃるお方がいらっしゃるとしたらどうでしょうかね。嬉しいことじゃないですか。私の小学校の頃ですね、西丸の高野小学校ってね、本当に一クラスしかない学校だったんですけどね、講堂に、全学年生徒が集まりまして、見た映画、見せられたと言いましょうかね、見た映画があります。つづり方兄弟、1950年生まれですが、どうでしょうか。つづり方兄弟というね、映画だったんですね。未だに印象に残ってますね。戦後の貧しい時代のとことん貧しい家庭の話でありました。掘ったて小屋のようなところで7人8人の家族がひしめきながら住んでいたわけであります。お母さんの役になったのは望月優子さんと言ってましたね。望月優子さん、ご存知ないですね、 当時ですね、日本のお母さんとこう言われた人なんですね。あまりに貧しい家庭の事情を知ってですね、親戚のおじさんにやってまいりました。子沢山で貧乏だから子供の一人を養子にするようにと勧めに来たのであります。いい人が見つかったからと。そしてしきりに説得いたします。お前のところは子供がたくさんいるんだから一人ぐらい外に出してもいいんじゃないか、その方が子供にとっても幸せだぞ、こういう説得であります。お父さんは何も言えず下向いていたわけでありますが、お母さんがいきなり感情をあらわにして、子供が何をとも私たちにとっては一人一人かけがえのない大切な子供なんです、何で手放すことができますか、私はどんな貧乏やっても私の宝なる子供を育ててきますか、こう言ってですね、ふーちゃんというその名指された男の子を抱きしめてですね、作文が上手な男の子、学校勉強ほかできなかったけど作文だけが綴りからねうまかった、その男の子を抱きしめてですね、望月さんが本当に怖い顔しておじさんをにらみつけたんですね。お母さんの本当に愛情がほとばし出ていた、一人の我が子にその愛情をこの子供でも感じた場面でありました。忘れることができないです。一人一人を大切にご覧になる神様のこの見方、目が、キリストのまた体である教会を形成する一人一人にも当てはめられるということが聖書に書いてあります。ある牧師さんが家族ぐるみでアメリカ、カリフォルニアの進学校に、進学大学に留学してらっしゃいました。そんな時のことを話してされました。ある年のクリスマスです。全てのクリスマス行事を終えてですね、牧師家の休暇がようやく訪れます。お父さんはですね、とてつもない大きなですね、ジグゾバパズルをね、町から買ってまいりましてですね、買ってきてたつって、みんな集まれってですね、自宅のその広場にですね、それを広げてですね、家族全員で何千ピース、ものすごいこの小さな断片があるわけでありますが、一つそれを組み合わせて作るぞと、こういうことなんですね。なでもそれが出来上がればですね、カルフェラン州の大地図が完成するという、そんな、まあ、パズルだったそうです。ジグゾーパズルの醍醐味というのがあるそうでありましたね。何千もある実に細かいピース一辺一辺が膨大にありましてですね、それが一つ欠ければですね、その絵が完成しないのでありまして、またぴったりの場所にそのピースをはめていかないとですね、絵がこのうまくいかないのでありますね。形が似てるから小さいからいいんじゃないかと思ってですね、違ったものを無理やりですね、もう探すの疲れたからって、それをそこに押し込みますとですね、どこかが押されてポコッとこうこちらが出てますね。ポコッとこう押すとですね、違ったのを無理やり頭で押すと、またこっちがポコッとこう出てくるというね、どうもうまくいかないものですから、もう一回初めからやり直すというようなことであります。本当に大変ですね。本腰入れて、徹底的に丁寧にやらなければ、とても完成するものじゃないという、そんなジグゾーパズルであります。これはね、子供も大人も一緒になって真剣にやるんです。食事もそこそこにしてですね、徹夜してまでですよ。まあ、とにかくね、四つん這いになって子供たちと一緒になってワイワイ言いながらですね、やり通す、完成するまでやり通すというですね、そういうことらしいんですね。家族みんなで分担し、助け合い、時間をかけ、試行錯誤、苦労に苦労を重ね、ついに完成する、それが醍醐味だというんですね。私はいいわと思いましたけどですね、素晴らしいよとおっしゃいます。そして完成した絵を家族全員一致団結の印として今に誇らしげに飾るそうでありますね。そしてその絵を見上げるためにですね、家族みんなであの日あんな苦労してついに完成させたんだなと思ってですね、家族が一つであることをいつも思い起こすことができるんです。我が家にとって大切なこれは行事なんです、そうおっしゃいました。大きいものあれば、パズルの一辺一辺は本当に小さなものもありますね。真ん中を占める、大切な位置を占めるものもあれば、片隅の一点をようやく そこにも染められるものもあります。